Two, one, two, four.
アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。
いつでも部屋に一人、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん。
さて問題です。志望校進学率ナンバーワンといえば、
アップ進学館。
少人数定員制といえば、
アップ進学館。
なんと3歳から大学受験まで受講可能といえば、
アップ進学館。
松原校、谷山校、紫原校、詳しくはホームページまで。
お昼12時18分回っています。ここからはアップ進学館の教育相談コーナーをお送りします。市内に2カ所、松原、紫原にある塾、アップ進学館、また同じく紫原には企業主導型の保育園、アップ保育園があります。こちらで講師であり、また運営されている吉山幸喜さんに教育にまつわるお話、そして取り組みなどを伺っています。今日も私の向かいにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんいらっしゃいます。吉山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1週間ぶりでした。
はい。
なんか黒くなりました、さらに。
先週、そうですね、はい、
そうですね、
ゴルフ行ってきたんで。
そうです。先生、本当に元気ですよね。
元気ですね。
夏バテしないです？
しないです。
なんか方法あるんですか？
気合です。
わお。気合、それ言われてしまえばそうですか。
あ、 なんかですね、はい、まあ、年齢的にもそうなんですけど、こうだんだんとこう衰えるって言われる年代に入ってきたんですけど、うんうんうん、昔からそんなことはないって自分に言い聞かせてるんですよ。
あ、やっぱり気合いですね。まあ、自分の考えで
です。
プラスに、
うん、なんかこう何でもかんでも年齢のせいにするとダサいじゃないですか。
そう、なんかですね、以前番組で紹介したことあるんですけれども、
はい、
実年齢よりも自分がこのぐらいの年齢って若く思ってる人は本当に元気なんですって、はい、
へ、
実年齢と自分が思う年齢は違ってていいそうです。
あ、じゃあ、うん、なんかなんとなくやってたんですけど合ってるんですね。
そうみたいです。やっぱり脳が活性化するという科学的 なんかデータもあるようで、すごいですね。やっぱり
なんか悔しいんですよね。
なんかなんかその実年齢に負けそうな感じがですか。
そう
悔しいです。でもその思いがやっぱり大事なんですね。
もう毎年こう自己記録更新してやるとか、筋トレとかにしてもすっごい思ってます。
そんな大人がいたら子供はすごく負けられないというか、はつらつしそうな子供になりそう。今塾も元気でしょうね、そうなると。
はい、元気で頑張ってます。
いや、まあ、そんな中で先週はですね、
はい、
まあ、この9月ということで、まあ、受験シーズンも本格的に進んでいくわけなんですが、保護者の皆さん、受験生をお持ちの保護者の皆さんにどう受験生をサポートすればいいですか、アドバイスをっていうことで先週先生にお話しいただきました、
はい、
でとにかく子どもを信じてっていうお話を先生にしていただいたんです、
はい
はい、でそんな中でですね、もちろん先週インスタグラムでも反響いただいたんですが、
はい、
ラジオネーム亀さんという方からですね、
はい、
先日の吉山先生のお話ガツンと響きました。
ありがとうございます。
息子が小学5年生になり、周りにも塾に通う子が出てくる中、
はい、
息子も通いたいと言い出した時に、私はもうちょっと後でもと答えていました、
はい、
しかし先日の先生のお話を聞いて、大人の都合で子供の勉強をしたい気持ちを積んでいるのかもしれないと思い直し、もう一度息子と話しました。そして今勉強が楽しくなってきたから行ってみたいという息子の話に、妻とも話し、
はい、
塾探しをしてみようというところまで来ました。
お、
はい、もし先日の話を聞いてなかったら、息子の気持ちを聞けないまま大人の都合で勉強したいという思いを止めてしまっていたかもしれません、はい、我が家にとってはいいきっかけをいただきました。ありがとうございました。今週も楽しみに来ますと。
いやー、嬉しいです ね。
ちょっと
やばい、ちょっと鳥肌立ちそうですけど。
もう一人体験談なんですけど、ジョンさんって、はい、ジョンさんっていう方からいただきまして、中学時代親に勧められて塾に入ったものの、すでに勉強嫌いだったせいか全く身に入らず、
はい、
さらに親からは塾の費用のこと、勉強成績が上がらないと強く言われ、
はい、
さらに勉強から遠ざかってしまっていたことを思い出しました、
はい、
勉強が好きになる感覚を味わってみたかったですという。
あ、なるほどですね。
あの先生、先日その保護者の方が、
はい、
まあ、大体夏、中学3年生の夏休みに塾に入ってくる子が多いっていうことで、はい、でそこから入ってもやっぱり子どもの、その個人差があって、
はい、
伸びる子もいればなかなか伸びない子もいて、
はい、
そんな中で塾の費用を出してるのにとか、なんであんた成績上がらないのって言われるのは子どもがかわいそうだっていう話しましたけど、はい、多分そのことで思い出されたのかな。
なるほどですね。
思うんですが、
まあでもやってることっていうのは絶対正解なので、そのいつそれが花開くかっていうのは、うん、もう正直もう神様しか分かんないですよね、うん、
確かに。
でもその努力してる姿が全くないのであれば、うん、それはちゃんと努力をするように、うん、私たちも含めて、うん、伝える必要性っていうのがあると思うんですけど、
うん、
もう精一杯努力をしている、それも私たちが見ててもそう感じる、うん、で保護者が見ても家でも一生懸命やってるよなって感じる、その中で結果が出ない、でその結果が出ないことを責めるってなると、
うん、
もっと逃げ場なくしちゃうので、
うん、
そこはもう結果に関してはもういつ出るかっていうのは分からないからですね、
うん、だから、
まあ、ちょっと無責任に聞こえるかもしれないですけど、うん、でもこれって本当に急に伸びる子って伸びるんですよやっぱり、
うん、
ね、それまでずっと結果出なくて、あのうちでも、ここで話しましたっけ、
あのどうでしょう、
こうある高校に行こうって言って小学校の時からずっとその高校を目指してた子がいまして、
はい、うん、
でめちゃくちゃ勉強するんです、
はい、
で私たち講師としても、うん、でもちょっと点数足りないんですよ、いつも
ちょっと、
はい、いつもちょっと足りないんです、
うんうんうん、
で最後の最後願書を出すっていう時に、
うんうんうん、
保護者の方との約束で、うん、もうこの点数を超えない限りそこの高校を受けたらダメだよってなって、
はい、
で結果本当に何点か足りなかったんですよ。
おお、はい。
で、まあ、それでも本人、生徒本人としては納得して、うんうん、違う高校に願書を出したんですけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
その後うちではあの入試前の、うんうん、毎週日曜日に、うん、特訓講座がありまして、
うんうんうん、
その特訓っていうのが、5教科テストを受けて、うん、その5教科のテストの答案をその日に返して回答解説をするっていう特訓講座があるんですけど、
うんうんうんうん、
もうその特訓講座でもう満点連発、願書出した後に
何だったんだ、
結局それがプレッシャーですよ、もうそこに絶対行きたいんだっていうプレッシャーがちょっと蓋をしてしまって、
実力はあったんですね。
だからもうやってることは本当に正解だったんです。ただそれがいつ出るかっていうそのタイミングに関してはやっぱりその子その子で違ったりもするんですよ。
本当ですね。
もう私たちも悔しかったですね。そこまでプレッシャーに感じたのかっていう
そうですよね、まあ、でもこれはもう中開いて見えるわけじゃないですから。
そうなんです。
そうか、
だからそういう例とかもあるように、うん、本当にいつ結果が出るかっていうのはもうタイミングなんですよね、
うん、
でもメンタル的なものとかいろんなことがあると思います、
うん、だからこそ先生もはじめあの保護者のやっぱサポートっていうのは大事になってくるわけですもんね、はい、
そうですね、
うん、
それこそ先週そのラジオ放送の2日後ですね、うん
うん、はい、
あの本当にこれ僕のラジオ聞いてたっていうぐらい同じようなあの悩み相談をですね面談でされまして、
ほう、
でその時にもう俺これ僕どっかでかで喋ってるなと思って思い返したらあの2日前のラジオだったっていう
あの保護者の方がどうサポートしたらいいですかってこと
ですです。でやっぱりその子供からしても、うん、まあ、3ヶ月前にうちの塾に来てるんですけど、
うんうんうん、
まあ、全く点数が変わらないと、
うんうんうんうん、
でそこに対して、うん、そのお金も出してるのにっていう、まあ、全く同じ内容でした
本当聞いてたのかもしれないですね、うん、
はい、でまあ、その時にも同じようなお話をさせていただいて、
うんうんうん、
でまあ、帰り間際にですね最終的に、
うんう
ん、あのじゃあ私は何をしたらいいんですかって言われたので、あの散々お母さん20回ぐらい言ってますけど信じてください
それだけなんですよねそう、大事なところにやっぱりサポートする側が気づいてあげないと、
はい、
ね、本人だけが頑張ってもダメですし、
そうですね、私はやっぱりその 3つの力が重なり合わないと絶対に生徒の成績は伸びないっていうのを話をよく保護者の方にするんですけど、はい、まあ、3つの力っていうのが当然本人の努力ですよね、うん、で、私たち教育機関、
うん、
であとは保護者のサポート、
うんうんうん、
これが3つバランスよくきっちりとはまった時に子どもの成績って絶対伸びますよっていう話をよくするんですけど、うんうんうん、
はい、
でそこで私たちから見て絶対見えない部分っていうのはやっぱり保護者のサポートなんです。
あ、はい、
でやっぱり家でどのようなお話をされているのかとか、うん、いろんなこと、分からない部分ってたくさんあるんですけど、うん、だからこそうちはあの面談の回数を結構多く取りまして、
うん、
で保護者の方とどういう感じでご家庭で過ごしているかとか、
うんうんうん
う
ん、
そういった話を、多くするようにはしてます。
やっぱり家庭のことを知っておくとそれは勉強にも本当にうまくつながっていきますか？
というかですね、やっぱりその、うん、まあ、塾にいる時間というのは限られた時間であって、
うんうんうん、
子供たちっていうのは一番長い時間を過ごしているのは学校か家かどっちかなんですよ、やっぱり、
うん、そうですね、うんうんうん、
でまあ、家ってまあ寝るっていう部分も大きいので時間的には長いと思うんですけど、うん、でもまあ起きてる時間、休日とかも含めると家にいる時間って結構長いですし、
うん、
でそこで保護者の方がどういう感じで接しているのかとか、
うん、
まあ、あの私たちが見たことのない子どものご家庭の姿だったりとか、
うん、
そういったのをやっぱりうちも教育の一環としてそこを聞いた上でじゃあどういうアドバイスをしていったらいいかなとか、
うん、
っていうふうに考えるようにはしてますね。
あ、なるほど、まあ、そのご家庭のやり方もあるでしょうし、
そうですね、
お子さんがどういう環境でどういう言葉に反応するかっていう特徴もね、はい、見えてくるでしょうし、
はい、結構、うん、あの2年ぐらい前でしたかね、
うん、
あのもう頑張ってほしい頑張ってほしいっていう保護者さんだったんですけど、
うん、
あの私その保護者にあのそれが一番ダメじゃないですかって言ったことがありまして、
うん、
あの土曜日とか日曜日、まあ、特訓の日とか、
うん、
あの土曜日受験対策講座ってあるんですけど、
はい、
そういう時に、ま、あのそこご両親ともお忙しいご家庭で娘さんが一人だったので、
うんうん、
お母さんとしては自分が休みの時だと、うん、こう一緒にお出かけとかしたくなっちゃうんですよ、
う
ん、で、うん、頑張ってほしいってたくさんこんだけも使ってるんだから頑張ってねって言ってはいるんだけれども、
うん、
そういう時に、うん、あの塾を休ませて一緒にショッピングに行ったりとか、
それはちょっと気が散っちゃうかもですね
気持ちは分からなくもはないんですけど、
うん、そうですね、
分からなくもはないんですけど、お母さん本当に結果出したいんだったらまずそこをやめていきましょうかっていう話をして、じゃああと半年間私一緒にショッピング行けないんですかって言われたので、
いや
半年で人生結構変わるからそこの半年我慢してくださいって、
結構あのお子さんの指導もそうですけど、先生は保護者の皆さんの、ま、考え方を変えるというか、
ま、そうですね、考え方を変えるというのはすごくおこがましいですけど、
うんうんうん、
やっぱりそのどういうふうにサポートしていったらいいのかっていうところは、うんうん、ま、あの各ご家庭で各ご家庭の考え方が絶対あるので、
うんうんうん、
あまりその突っ込んだ話まではとは思うんですけど、
うんうんうん、
ま、私あのやっぱり14年間、
うん、
いろんな保護者の方を見てきたっていう経験から、あのこういうふうに接していった方がいいですよとか、
うん、
そういったお話はよくさせてはもらいますね、やっぱり。
あ、まあ、言われたご保護者の皆さんは今まで多分言われたことない方もいらっしゃってびっくりするかもしれないんですが、
そうですね、
でそこからいいふうに子供に影響するように親のそのサポートの仕方が変わっていけば、
はい、
子供自身もいい方に行くわけですからね。
そうですね、だから昨年もですね、うん、あの南春中学校っていう、うんうん、あの、
はい、
大隅の、
はい、
中学校に合格したご家庭だったんですけど、
はい、
あの塾で出された宿題ってもう完璧に終わらせてきてるんですよ。
はい、
ということはその子は、どこかでかで努力しているんです、
うん、
まあ、家ではなんかゲームばっかりしてるって言ってましたけど、でそれでもう毎月のように、
うん、
お母さんからご連絡をいただきまして、
はい、
でちょっと面談してほしいと、
うんうんうんうん、
でまあお父さんも揃って3人かな、うんうんうん、3人揃って面談するんですけど、
うん、
で私は全然心配はしていなくて、
うん、
で成績も徐々に上がってきているし、
うん、
出された宿題もやってきてる、
うん、
でなんならその出された宿題でちょっと足りないなって思ったところは追加でプリントもやるような子で、
うん、
多分 6年生にして時間の使い方が多分上手かったんだと思うんですよ。
すごいな、
は
い、
でただそれがご家庭ではその勉強してる姿を見ないもんだから、この子本当に勉強してるのかでも不安で不安で仕方がなくて、で、11月ぐらいだったですかね、あとに残り2ヶ月っていう時に、もうそこでその面談の時に私が、うん、もうそろそろゲームやめよっか、
うんうん
っていう話を一言しまして、そしたら、あ、そういう時期ですかと、
はい、
うん、もうそろそろね、ちょっと勉強残り2ヶ月なので、うん、もう少し勉強量増やそうかっていう話をしたら、うん、まあその子はちゃんと勉強、あのゲームを1時間だけにしたってたかな、1時間だけにして、
ちゃんと言うこと聞く、いい子ですね
でそれで受験まで一生懸命やって、うん、でそれで、まあ、あの第一志望校だった何春に、
うんうん、
あの見事合格をしましたけれども、
うん、
でその時にもあのお母さん、あのちゃんとやってるので、
うん、
その家でやってる姿が見えないにしても、うん、例えばそれだったら学校で昼休みに頑張ってるとか、
うん、
あのどこかでかで頑張ってないと、うん、こんだけの量の宿題終わらないのでって、
うん、
そこもあの十分に信じてあげてくださいっていうお話をしまして、
やっぱり信じるに尽きるんですよね。
やっぱりこう難しいですよね。でも信じるって、その
そうです、
ね、例えばその親子だけじゃなくても、
うんうんうんうん、
ま、恋人とか、
はい、
友人だったりとか、
うんうん、
ま、いろんなことで信じるってやっぱすごく難しいって思うんですよ。
うんうん、
まあそんな簡単に口に出せるような言葉ではないと思いますけど、
うんうんうん、
でもそんな中でも。やっぱり自分が育ててきた子供なので、
うん、
親として、
うんうんうん、
あの子供だけは信じてほしいなと、
うん、まあ、本人に直接は問いただすという言い方はちょっとあれかもしれないんですけど、本人だけじゃなくて、そういった先生だったり、はい、学校の先生だったり周りからの頑張りを聞く親になってて欲しいですね。詮索じゃないんですけど、
はい、
まあ、本人がどのぐらい頑張ってるかっていうの本人に聞くとあんまり本人言わないと思うので、
はい、
周りから頑張ってるよって言ったらそれも信じる、先生が頑張ってるよって言ったらそれも信じる、
うん、はい、もう多分その私たちはどうしても、まあ、見方を変えると、
うんうんうん、
塾なので、うん、営利目的っていう部分もあるわけじゃないですか。当然それは当たり前なんですけど、
うん、
だからこそ褒めてるのかなってやっぱ思う方もいらっしゃるんですよ。
なるほど、そうか、はい、
まあ、要はそこで塾でも勉強しませんよ、宿題もやってきてませんよって言ったら、
うんうんうんうん、
じゃあやめますってなっちゃうので、
そうですね、なるほど、まあ、もうなんかやっぱりコミュニケーションも大事になってくるし
でもね、僕はそんなやっぱり最終的に合格っていうものをしてほしいですから、うんうんうん、そこに関して、まあ、嘘をついても仕方がないというか、
そうですよね、確かに
やってないものはやってない、
うんうん、
でそれでもし保護者の方がそれで退塾をされるっていうんだったらそれはそれで仕方がない、
うんうん、
その塾に関してもうちじゃないところだと頑張る子っていうのも絶対いると思うので、
はい、うん、
うちのシステムが合わないとか、
うんうんうんうん、
だからそこに関してもあの探していって、
うん、
ここだったら頑張れるかもっていうところに行っていただければそれでいいと思いますし、
うん、そう言ってもらえるとちょっと気が楽になるかもしれないですね。
あ、うちはもう全然そういうのはもうだから体験とか行くって言ったら全然止めもしないですし、やっぱりそのうちでは伸ばすことができなかったけれども、うん、システムが変わったらやっぱり伸びるっていう子も絶対いると思うので、
うん、
やっぱり大事なのはうちに通うことではなくその子が自分の思っている志望校だったり、
うん、
自分のなりたい職業になるっていうことが絶対一番大事なことなので、
うん、
それのお手伝いを僕らはしてるっていうふうにしか思ってないですから、
うん、すごい、そうですね、うん、なんか私もまた今日もいろいろ言葉にできないのが悔しいんですけど、いろいろこう胸の中でぐるぐる巡っています。あのラジオネームひーさんからですね、あの結果は出なくても努力することの過程の大切さを知ることが必要ですねって、
そうですね、
うん、いただいて
もう一番だと思いますやっぱり、
うん、押し付けはダメですもんねっていう、
はい、
ね、
です。
あ、いや、なんか今日もこうジーンと来る方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですが、
はい、
もう、まあ、
2週連続信じるというテーマでしたね。
いや、でもそれぐらいやっぱり伝えないとなかなか、さっき先生おっしゃったみたいにすぐにはできることじゃないような気がするので、
そうです ね、
ね、自分を信じるのも結構こう結構疑問だったり疑うこともある、私自身はあるので、
はい、
やっぱそれを 自分のことはいえ別の人に向けるっていうのもですね、訓練がいるのかな、何回も言う必要があるのかなと思います、はい、
でも、
う
ん、まあ、心配だからこそたくさん言っちゃうと思うんですけど、まあ、先週も言いましたけど、たくさん言っちゃって成績上がるんだったらたくさん言っていいと思うんですけど、多分お互い嫌な気持ちになるので、
そこを分かった上でもう待つとか信じるとか、
はい、よく私うちの塾で言うのは、言いたいことはもう全部僕に言ってくださいって言うんですよ、僕から言います。
あー、なるほど。
親子だと、お互い文句言いやすいんで、
ですもう感情も入りますからね。
ですです。だったらもう僕はどんだけ嫌われてもいいですから、だからもう僕が言った方がいいですっていつも言うんですけど、僕もう先生の仕事って嫌われることが仕事だと思ってるぐらいですから、あの合格した後に、あの先生の言う通りやってきてよかったなって最後に言ってもらえたらいいって、途中は全然あの大いに嫌ってくれって思ってます。
あの覚悟が違うな先生、あのうちでも何かあったら聞いてください。
いつでも
お願いします。いや、また来月、次は来月になりますが、空たむには来週の木曜日、
そうですね、
はいはい、ご登場いただきますので、そちらでも教育相談お待ちしています。
はい、
先生今日もありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。
曲、一曲先生のリクエストでお別れしようと思うんですが、はい、今日は何にしますか。
はい、ジョン・レノンのワイズ・オーバーを、はい、
おー、ハッピークリスマスですけど、
はい、ちょっと時期が違うんですけど、あのなんかテーマが環境とか、うん、なんかそんな感じって言ってたので、はい、なんかまああの人種問題とかそういったものを歌った歌なので、ちょっといいのかなと思って。
今もね、あの全米オープンで大坂なおみ選手も、
そうですね、
大活躍しまして、は
い、マスクもつけながら、
こんなことに関心を持っていただくっていうのもやっぱり勉強がね、はい、基礎になりますので、じゃあ聞いていただきましょう。ジョン・レノン、 Happy Christmas What is over?
So this is Christmas And what have you done? Another And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year.Let's hope it's a good one.
今日の吉山先生のリクエスト、ジョン・レノン、ハッピークリスマス、What is over でした。アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは、人に尽くす企業、アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。